さてお送りしておりますザ・高知ユニバーシティクラブ、今日は水風祭、黒潮祭、この2つの高知大学学園祭のお話ということで、今日は水風祭実行委員長の医学部医学科2年生大下芳樹さん、そして黒潮祭実行委員長理学部応用理学科2年の林龍太さん、お二方お迎えしています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずはですね、前半ということで、まあ日程的にちょっと早いね、第34回水風祭について大下芳樹さんにねお話を詳しく伺っていきますけども、
はい、
はい、今年の水風祭は10月11日12日土曜日曜、今週の土曜からと。
そうですね、
早いですね。
もうすぐですね。
ねえ、はい、あれでしょう、実行委員の皆さんもバタバタ
バタバタ毎日会議して、
ねえ、
はい、みんなで話し合って遅くまで寝る時間
惜しんで、はい、はあ、やっぱそうでしょうね。もう今本当にドキドキでしょ。
もううまくいくか、もう失敗がないかとか、
ね、
こう抜かりがないかみたいなのがもう毎日ドキドキですね。
そうですよね、はい、あの開催は2日間なんですけども、本当にキャンパス中でいろんな催しやってますもんね。
そうですね、
うん、あのちなみにですね、今回第34回水風祭は今年のテーマは何でしょうかね。
今年のテーマは、それゆけ水風祭愛と勇気のキャンパスさということで、うん、まあ、はい、高知にゆかりのある柳瀬隆さんのアンパンマンからちょっと撮らせていただいたんですけど、
うん、はい、そうなんですよね、うん、確かにどっかで聞いたことあるなっていうね。
はい、
それゆき水風祭、
はい、
あで今年のまあいろいろね企画はあると思うんですけども、
はい、
注目の企画といいますか。
そうですね、うん、まあ水風祭自体は3つの場所があるんですけど、うん、ステージっていう池の前でこうステージを設営して行うステージ企画と、はい、体育館で行う体育館の企画と、うん、看護科等を使って行う医療展っていうのが主な3つなんですけど、うん、まあ、ステージ企画では、まあ、学生が主体で行う企画であったり、よさこいの方を外部から呼んで、うん、やってもらったり、まあ、あとはステージっていうとところで、まあ、周りに模擬店などがあってお客様がいっぱい来てるところでお客さんが参加する丸抜クイズっていうのもあります。
はい、そうなんですよね、はい、そして説明がねちょっと前後してしまって恐縮なんですけども、この水風祭というのは高知大学医学部が主催している学園祭ということで、はい、会場が南国市のおこうキャンパスなんですよね、
はい、
高知大学医学部があるおこうキャンパス、ここを舞台にまあ、2日間、
はい、
ね、あるということで、
はい、
ね、先ほどご紹介いただいただけでも本当にねいろんな企画があるわけですけど、
はい、
これステージ企画ね、あの手元にねチラシがありまして、気になるのが男祭り女祭り、
はい、
これ何なんですかね。
ま、これはですね、うん、まず男祭りは各学年の男を代表する2人が出てきまして、うん、まあ、いろんな競技をやって、うん、まあ偉大ナンバーワンの男を目指すっていう、
あ、
企画ですね。
対抗戦みたいなもん
ですか。対抗戦です。
男同士のこう対抗戦みたいな、はい、あ、で医学部一の男は誰だと、
はい、
あ、いうことなんですね。じゃあ女祭りもじゃあその女性バージョンっていう。
そうですね、ここではちょっとまあ3人ペアになるんですけど、うん、まあその普段見れない女性たちのこう、うん、見にくいというか、こう、
まあ、あの意外な、ね、
勝ちに行く姿が、
ああ、なるほどなるほど、
見ることができます。
ああ、なるほどね。ちょっとねさっきの話だとどうなるのかなっていう感じでしたけど、これでも楽しみですね。
楽しみです。この偉大のメインイベントです、
やっぱりこうね、普段やっぱりそういう表面化してない何かがねそこで爆発するのも知れないですね。面白そうですこれ、
はいはい、
あとミスコンもねありますし、はい、参加型丸抜クイズ、
はい、
うん、これはどんな感じにやるんですか。
これはもうステージの前で司会者がこう、うん、なんかお題を言ったら、ね、
はい、
場所を移動してあた線引きしてみたいな。
なるほどなるほど、まあまあよくある丸抜クイズ、
はい、
これ一般参加も OK なの。
そうですね、もうみんなで楽しくワイワイ、
そういうことなんですね。そしてよさこいチームによるよさこい踊りもありましてと、
はい、
でちょっとね気になったのが、はい、その医療展、
はい、
うん、まあ、医学部ならではのやっぱりね、催しだと思うんですけども、健康チェックがあり妊婦体験があり、あ、そう、作品展示に講演会、今年の講演会は動脈硬化の予防と診断についてということなんですが、一番最後にね、
はい、
鍼灸体験、
はい、
針とお灸の体験できるんですか。
そうですね。
へー、しかもこれが結構な人気企画のようで、整理券が当日配られる。
はい、
もういやすごいねこれ、
早めに来てもらわないと、
うん、ああ
すぐできなくなっちゃう企画なんで、なるべく早く。
その他注目なのがお笑いライブがね、
はい、
ありまして、今年は東京03がやってくる、
はい、
うん、東京03とあと地球、
地球ですね。これはテラスハウスに出てはる芸人さんみたいで、
う
ん、
そうなんですか。いや確かに
豪華ですね。
ね、豪華だね。で地球さん確かにね、この写真拝見するとね、あ、テラスハウスっぽいなっていう感じがね、なんかね、はい、あるんですね。おしゃれな感じですね、
はい、
そんなお笑いライブが10月12日みなかぜ祭2日目のね、
はい、
午後1時から開催で、
はい、
チケット現在前売り800円で販売中ということです、はい、これローソンチケットで販売されている、
はい、
でナンバーが64798ということですので、ぜひね皆さんチェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、さあそしてね、他に注目してほしいところと言いますと、何でも今年はあの寄進者がね、
そうですね、これは今年初めての試みで、やっぱり高知はその地震がそろそろ来るみたいなのがずっと言われてるんで、
まあ
ね、
まあ、いつになるかちょっとわからないですけども、はい、まあ、必ずやってくると言われてますよね、
は
い、
その地震をあらかじめ体験しておけば、うん、まあ、対応がスムーズにできるんじゃないかという僕らの考えで、今年は寄進者を呼ばせていただきました。
これはねぜひ皆さんね体験しておいてほしい、ですね、寄進者がやってくると。
はい、う
ん、はい、他にもですね、花火大会が2日目の12日夜8時30分から、
はい、
はい、これもありますので見てほしい。
花火打ち上げるんですか。
打ち上げますね。
そうなんです。
基本的に学生がこう頑張って募金して、
ちょっと
花火募金
なんか夢ありますね
こう毎日食堂の前に立ってお金ください。
そんな感じで
みんなでいい花火あげましょう、お金ください、みたいな。
それいつからやってるんですか、その花火あげるっていう。
花火あげること自体も例年やってて、はい、今年も。
じゃあ毎回募金で。
そうですね、一応
募金はどんぐらいの期間で。
ずいぶん突っ込んでる
いやもう気になるんで
それこそ、2年生はもう7月の段階から集めて、はい、1回集めて、で9月10月学祭、あ、学校が始まってからまたみんなに募金を募るっていう形で。
いいですねそれ
今完全にアイデアを ね
もう間に合わないです
けど、もうさすがに間に合わないね確かにね。あ、そうかね。さあそんなね大下さんなんですけども、実行委員会の委員長、
はい、
うん、やってみてどうですか。
そうですね、やっぱこう大人数をまとめるっていうことがやっぱり大変かなっていうのが一番ですね、
うん、そうでしょうね。実行委員会って何人いるんですか。
実行委員会自体はもう20人弱。
あ、そんなにいるんですか、はい、あ、なるほどね。そのトップでしょ、だって、
はい、
目を配るだけで大変ですよね。
大変ですね、もう誰が何してるか把握するのがもう本当に大変です、
ね、え、抜けてるとね、はい、抜けてるのが前日とかにかかってもねもうどうしようね。あ、さっき言ったローソンチケットも実はまだ売れてない売られてなかったなってね。
それは本当困りますね。
それ困るよね、うん、でもこれは販売されてますからね。はい、わかりました。ということでまずはですね、10月11、12、土曜、日曜2日間、おこうキャンパスで開催されます第34回みなかぜ祭について、みなかぜ祭実行委員長の大下良樹さんにお話伺いました。大下さん、とりあえずありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、さあ後半は黒潮祭の実行委員長林龍太さんにお話伺っていきますけども、はい、こちらの黒潮祭は朝倉キャンパスで、
はい
はい、11月1日2日土曜日曜2日間、ちょっと先ではありますけども、でももう半月ちょっと。
そうですね、あと1ヶ月ですね。
あと1ヶ月切ってきたっていう、
はい、
感じですけどもね。どうですかこちらは。
いやもうみんな焦ってますね、
うん、おまあね、やっぱそうでしょうね、
はい、
何かやっぱり抜けはないかとかね。
ですね、もう当日に発覚とかなったらもう大変
なんで、ね、もうね目も当てられないよね。おそうか、今年第65回を数えますこの黒潮祭、今年のテーマは
黒潮家です。
黒潮家、これもねどっから聞いたんだろうね。あーまあでもね、しかも本家よりちょっと大きくなってくる規模的にね。
そうですね、高知大学だけですけどね。
そうそう、高知大学だけのね黒潮家ということなんですけども、またこれねポスターがもうすでにこれ完成してるんですか、
はい、
拝見しますとね、 この中央にデンと座っているこれ犬ですか。
はい、コーチ犬というキャラクターです。
あ、これまたどっかで聞いたことあるような、はい、
プロフィール紹介していいですか。
いいですよ、いいですいいです。
口癖群れる、うん、常にカツオの被り物をしているということです。
まあそうですね、はい、これ見てるとね、可愛い犬なんですよ、はい、可愛い犬なんですけど、もう飼い主を間違えたのかどうなのか常にね、このカツオの被り物をさせられてると言いますか、自分からしてるのか。
これカツオは生なんですかね。
生なんでしょうかね、これ生だったらえらいことですよ。
照りがいいですね、
確かにね、
きっと非常食ですね、
はい、非常食か。なるほどね、ちょっとお腹空いた時の、うん、だから口癖蒸れると。
そうですね、いうことなんですね。なるほど、今のうまいですね。
いやいやいや、それはそうでしょう。
あ、そういう意味なんですかね。
それ院長でしょ。
そうです、
そうです、ね、そうです。軽いですね、なかなかね、はい、あの中央の犬だけじゃなくて、その周りのね、しっかりどういった内容で今回はやるのかっていうのをね、
はい、
このポスターで見てほしいところなんですけども、
はいはい、そうですね、
今年はどうでしょうね、黒詳細、まあ、目玉企画といいますか、いろいろ新しい試みもね、
はい、あります。はい、新しいこと満載ですね。
満載です、
はいはい、毎年、ゲストを呼んで、うん、まあいろいろやってもらってるんですけど、ライブとかお笑いライブで、今年はボヤケルズさん、うん、藤本宝さん、上野優香さんの3アーティストを呼んでの、うん、ミュージックフェスを行います。これは初めての試みですね、うん、黒潮祭で、
これが、はい、11月1日土曜日の午後3時から、
はい、そうです、
あ、開催ということで、はい、今年は3組のアーティストを呼んでの、
うん、ぜひ来てください。
最近ミュージックフェスっていうのはね、流行ってますもんね、
いろいろありますね、
いろいろありますからね、はい、うん、これもどういう風に行われるのか非常に楽しみですし、はい、その後よさこい、
はい、これは高知大学のよさこいサークルさんに協力していただいて、4つのよさこいサークル、
うん、
共演っていう感じですね、
はい、なんかこれちょっと聞いたところによると、その4組の踊りをうまい具合に融合した、
はい、
スペシャルな、
そこはこれからどうしていくか、
なるほど、
はい、
いや、それはそうだと思いますよ。
今考えていってるところですね。
そういう風になれば面白いなっていうね、はい、いや、これでもね、確かによさこい祭りでも見られない踊りをね、確かに、
そうですね、
特別感ありますね、
特別感あるよ、そうそう、
新たな何かが生まれるかもしれません。
そうですよ、はい、あるかもしれないし、
ないかもしれない。
いや、そこはもうある方向でね、ぜひそれは実行委員長がね、はい、はい、頑張っていただいてと。
あのよさこい祭りってあるじゃないですか、高知の。
ありますあります。
この黒潮祭第65回なんですけど、うん、黒潮祭の方がこれ長いんですね。
確かにそうだ、
はい、歴史は黒潮祭の方があるんですよね。
そうか、はい、まあ、自慢になるとかなんないけど。まあ確かにでもね、そういう歴史をね、はい、持つ、黒潮祭毎年やっぱり続けてこれてるっていうのはね、
うん、皆様のおかげです。
なかなか林くんのこの取ってつけた感はすごいですよね。他にもあのビンゴ大会とかもね、
はい、
これ今年初めて、
初めてです、うん、豪華景品が、ちょっと言ってもいいですか。
いいですよ。
と Wii U、 それからデジカメ、
お
で、それからあのビッグエコーさんで使える、うん、まあ、カラオケの皆さんご存じだと思うんですけど、あの、まあ、数ヶ月半額でいいっていうパスポートを、
おお、数ヶ月っていうこの、はい、なんでしょうね。何ヶ月かはあれなんだ、
はい、
僕らも言っていいですか、はい、僕らも実は毎年ビンゴ大会やってまして、うんうん、僕らも景品は Wii U、
おお、Wii U かぶり、
Wii U かぶり、まさかのかぶってくる。
いや、だからあれですよ、みなかず祭にまず行ってビンゴ大会やって、
なるほど、
Wii U 外れたらこっち来てね。
2回チャンスがありますよ。
そういうことですね。高知大学で2回あるっていう、あ、これいいじゃないですかね。え。そうか、
じゃあ医学部の方でビンゴ大会外れた人には、
まね、そうそうそう、
朝倉に行ってくださいって伝えてください。
みなかず祭もね、しっかりね、
はい、
黒潮祭であるみたいです、
ね、はい、じゃあしっかりアピールを、
アピールをね、
黒潮祭のアピールも、
そうそうそう、バトンをしっかり渡すように。そうか、いや、これもね、楽しみですよね、うんうん。あとね、今回の黒潮祭で、はい、特に注目してほしいところっていうと、
はい、
さっきちょっと聞いた時は、ま、紹介していいのかなって思ったんですけど、
はい、
着ぐるみ、
はい、
注目してほしい。
そうですね。まあそれが一番ではないですけど、
だってこれはあれですよね、確かあの林さん、まあ、ちょっとした武勇伝が あるって
言ってもいいんですか？
さっきすごい勢いで言ってましたから、
ね、まあ、僕去年、まあ、広報部で、うん、まあ、着ぐるみ作り担当させてもらったんですけど、はい、まあ、限られた予算の中でいかに作るかっていうのが、うん、まあ、ネックになってくるんですけど、
まあ、それはね頭痛いですよね。
去年突然7000円で着ぐるみを作ってくれと、
はい、7000円ですよね。
どうしようかと悩み悩んで、まあ、とりあえず富士グラン行って段ボールをかき集めて
そのまま、もうその辺りからね、
はい、3階のダイソー駅頑張って3000円ちょっとで作りましたね。
3000円ちょっとで、だからね、大島君、初めこの話を振られた時は、はいはい、7000円で請け負ってくれる業者の方がいたのかな、
業者は考えますよね、はい、
業者に拝み倒して7000円で作ってもらったって話なのかなと思ったら、はいはい、いや、なんのことはない、自分たちでなんなら林さんが自分で作ったっていうぐらいのね。
そうですね、もうそんなお金はないですからね、そんな業者に頼む、そもそも
頼むって頭はなかったってことですね。
はい、
ああ、そうか、
いい経験にはなりますね。
いい経験だったでしょうね。
着ぐるみ作ったことはなかなかないですね。
しかも今年注目してほしいところも着ぐるみなんですから、もう今年これでしょ。
はい、もう今年も作成にかかってます。
コーチームでしょ。
はい。
もうだって、いやけどね、これさっきの話で、あのカツオがもし生だとしたらですよ、あれだけでもう結構な金額かかりますよ。
確かにコスト的に厳しい、
コスト的に厳しいでしょ。しかも
生ものですから、衛
生管理も、そうそうそう、いつ買うかっていうね、2日間大丈夫かみたいなこともね、
間違いなくアウトです
ね。そうですよね、
2日目には目が黒くなっ
ていや、これもね、今年はいくらで仕上げられるか、ここも
見どころですね。
今年はね、残念ながら林さん作るわけじゃない
ですけど、ね、はい、今年はもう広報部に任せているので。
そうか、
期待してます。
期待してます、はい、もはや一言みたいな。そうか、あと今年ね、これも初めてなんでしょうかね、はい、フットサル大会が、
はい、フットサル大会を行います、うん、
なるほど、
初めてです
ね。これがチャリティーのフットサル大会。
そうですね、うん、まあ、チャリティーの形はまだ確定ではないんですけど、
どういう形で行うかは確定ではない、
はい、
う
ん
う
ん、まあ、フットサルで皆さんに汗流していただいて、うん、でそのままちょっとチャリティーにも気軽に参加していただけるっていう感じですね。
あ、そうなんですか、はい、いやこれもね、いい試みだと思いますよ。うん、そうか。でですね、まあ、これはさっきね、大島さんにもお伺いしましたけど、はい、この実行委員会の、まあ、委員長でしょ、
はい、
うん、どうですか今のところ、苦労とやりがいって。
やりがいが大きいですね。
やりがいが大きい。あ、そう、
黒も大きいですね。
黒ね、もう黒絶えないですよね、絶対ね。絶えないですね。だってさっきの大島さんみたいにね、実行委員会は何人いるんですか。
18名ぐらいですね。
あ、そうなんだ、
同じぐらいですね。
ねえ、ねえ、それを束ねてるわけでしょ。
はい、
やっぱりさっきの大島さんみたいに、こう誰がね、どれぐらいやってんのか、ひょっとしてサボってねえかとか、やっぱり心配になるでしょ。
心配です、もう毎日
ねえ、
このことしか考えてない、
このことしか考えてない。そうでしょうね。いやいや、だってやっぱりね、委員長となるともうね、
はい、
取り返しがね、いろいろつかなかったりしたら困りますもんね。
最終責任者ですね。
ですもんね。でもなんか今日お会いしてる感じだと、なんかもうちょっとこうマイペースな感じがあるので、ね、うん、でもこれもね、必要な資質かもしれないですね。
そうですね。
ああ、なんかこれぐらいこうゆったり構えて。
ありがとうございます。
いや、そうだと思いますよ。うん、なるほど、よくわかりました。で今年はね、黒潮祭11月1日2日この2日間なんですが、この2日の日曜日は実は高知大学ホームカミングデーも朝倉キャンパスで行われてて、
はい、
だから黒潮祭と合わせてね、はい、開催されているので、
OBOG の方が帰ってこられるので、う
ん、いやけどね、これね、ホームカミングデーに参加される OBOG の皆さん嬉しいと思うんですよ。
そうですね、
やっぱり自分たちの思い出でもあるでしょうからね。何せ65回続いている黒潮祭ですから、そうですね、自分たちの時はこうだったっていう話にもね、やっぱりなるでしょうしね、うん、これはすごくいいんじゃないかと思います、はい、そして、先ほどご紹介しましたみなかぜ祭とこの黒潮祭、どちらもねツイッターをなさっていて、はいはい、まあ、ここで随時ねその情報がアップされていて更新されていくということですから、はい、まだちょっと日がありますから、いろいろ変更があったりもね、
そうですね、
するかもしれませんからね、はいはい、ぜひ皆さんもね、このツイッターもね、ちょっとこうフォローしていただいてと、はい、うん、いうことですね。まあ、ぜひ皆さんですね、この2つの学園祭にも足を運んでいただければと思います。というわけで今日は黒潮祭実行委員長の林龍太さん、そしてみなかぜ祭実行委員長の大島芳樹さんにお話伺いました。お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。